平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今日もドキドキワクワクハッピーな時間をリスナーの皆様と過ごしていきたいと思います。この番組のテーマ、夢は叶う、大切なのは育てること。たくさんの人の夢に関わってきて感じたことがあります。夢を力に変えられない人が多すぎる。夢は想像を超えるような熱量を生み出します。それなのにプレッシャーに押しつぶされて、自分が信じられなくなって全然輝けてない、夢を楽しんでない、気分が重い、朝家から出られない、夢がない。実際夢で苦しんでる人がとても多いんです。どうですか？そんな経験ありませんか？夢ってなんだろう。ドキドキワクワクキラキラ、仲間もたくさんできて、運命的な出会いもあって、気づいたらえって思うくらい時間もあっという間に経っていて、ふと周りを見たらいつの間にか応援してくれるたくさんの人に囲まれてて、垣根を越えたつながりや絆、ライバルができてて、自分に未知なる成長をさせてくれるもの、それが本当の夢なんです。夢は人と比べるものじゃなく、自分だけの幸せの宝の地図みたいなもの。だから一つじゃなくてもいいし、たくさんあった方がいい。あとね、夢がなくたって全然ダメじゃないことに気づいてほしい。なくたって夢中になれるくらい好きなことがあれば、それもう鍵持ってるじゃん。あとは鍵穴があった扉を探しに出かけて見つけるだけ。実は夢の大冒険始まってるよと伝えてあげたい。頑張るより100倍楽しい夢を育てること。周りの人も応援しやすいし、気づいたらみんながハッピーになってます。応援する兄貴的な存在になりたいと願いがこもった番組、それがこのラジオ、平谷祐希の夢は育つです。今日からヒラニーと夢を育てていきましょう。同じ日は二度と来ない、同じ時間も二度とありません。かけられた同じ言葉ですら、気持ち次第で重かったり軽かったり、後から優しさに気づいてしまったり、せっかくだったらこの瞬間に気づいてハッピーに生きてほしい。ハッピーの中で努力、ハッピーの中で苦しんでほしい。スポンジのように全部吸収できて、仲間と笑い合える日々、それも夢。失敗と反省の繰り返しで一人で抱えて心が折れそう、それもまた夢です。夢のエネルギーがあるから毎日楽しく幸せに生きられる。実は自分の夢でなくても他人の夢に関わってもいいんです。夢を叶えるとき、最後の最後に必要になってくるもの、それは自分を信じ続ける勇気。その魔法の言葉がテネルセコンフィアンサです。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。 改めまして皆様こんばんは、パーソナリティのひらにいことひらやゆうきです。今日はもう3月ということでね、卒業生がたくさんいると思うんですけど、スペシャル企画ということで、初音工場のボイストレーニング大学特別企画、卒業生の皆様卒業おめでとうということでお送りしていきたいと思います。本当にね、こんな大変な時代に卒業式を迎えてね、皆様どういう思いでいるか、ちょっと大変なんですけれども、まあそんなコーナーで大学ボイストレーニング大学の願書もね受付中ということで、別に大学あるわけじゃないんですけれども、いつでもね無料でノートで登録して、まあ、そんな話を今日はねしていきたいと思います。卒業近づいてるということでね、まあ、卒業した人もいるということで、まあ、高校生とか社会人になる人、大学になって大学卒業して社会人になる人もいっぱいいると思うんですけど、まだ学生もいると思うんですけど、まあ、とにかくなんか今日本がねこんなコロナだから、ちょうど成人式がこうなくなっちゃうということでね、18歳で成人、20歳じゃなくて国の政策で早く大人を感じて早く働いてほしいっていうのが、なんかそういう政策のために、あの20歳じゃなくなったみたいで、来年から18歳でというか受験生でみんなこう袴着て集まったりとかする、そういうのはもうなんか市とかに任せてるみたいで、どうなるか分かんないんですけど、まあとりあえず20歳で成人じゃなくなります。もう18から成人でも、お酒とかタバコは20歳だけど、でも早く働いてほしいっていう国の政策で、これね結構僕はショックで、10歳で2分の1成人式っていうのがすごい流行ってて、そういうのでね子供たちが代表で呼んだりとか、結構10歳で2分の1成人式とか結構なんかかっこいい、日本いいなって思ってたんですけど、それが9歳では多分やらないと思うんで、それどうなのかなとか思いながら、なんかねそういう国の決まりになってきたんですけど、皆様どうですか、どういう思い出が成人式、まああんまり成人式をいい思い出が僕はなんかどうなんだろう、男性楽しい思い出でも、久しぶりにクラスの人たちに会ってなんか連絡先交換して、まあ、そういうつながりはなんか面白いつながりはあったりとかはあるかもしれないけど、あんまりなんか会いたくないみたいなのはあったかもしれない、なんかそういう感じですかね、なんかそういうのがいっぱいあるんですけど、まあな今日はあの卒業するにあたって学校では教えてこなかったこと、そういうのをねちょっとね、もう今のうちに皆様こうどういうことに、ね、気づいて生きていった方がいいかってことを今日話していきたいと思います。学校でね教えてくれないことってたくさん世の中に出てあると思うんですよ。だからそれをちょっとバーッとね今日は思うんですけど、まずね、まあ一番この自分の番組のタイトルでも夢のね叶え方については学校で教えてくれてないですね。まあこれ超一番大事なんですけど、夢はどうやったら叶うかとかっていうのって、もう今ちょうどオリンピックとかでこういうねみんな金メダルとかもう17歳とかで取ったりとかしてると、もう学校卒業前に叶えちゃってメダルのね夢を、まだまだ先とか、藤井棋士もそうだけど、もうなんかすごい若さでもうどんどんみんなが夢と思うことを叶えちゃったりとかしてる。夢の叶え方って何っていう、まあこれはちょっとね話すと長いからまあ軽く話しますけど、まあ引き寄せの法則とか、自分で思ったら人に伝えるとか、まあいろんなことがあって、応援してもらって自分でその夢の男に向かっていくっていうのをちゃんと勉強しないと、漠然と夢を叶えてじゃあ専門学校に行こうとか、ユーキャン始めたら叶うじゃんとかって思ってると、もう完璧にテレビにやられちゃってたりとか、ヤフーニュースにやられちゃってるんで、まず自分の夢っていうのはこうなりたいと思ったら、じゃあ3ヶ月後とか、じゃあその3ヶ月後とか、ここまでに行こうとかってちゃんとプランニング立てなきゃダメだし、もう年齢が遅すぎてダメなのもあるし、自分にできることできないこともあるから、ちゃんとそれは分かって、できないことが人の力を借りればできればやればいいし、でもできないことをがむしゃらに卒業してからだとやめた方がいいかなと僕は思います。なんか卒業してから夢を目指すって結構遅いかな、みんなが憧れる卒業っていうよりもやっぱり 割程度中高とか、まあ、もっと言えば結構早い段階からすごい人たちは勉強してて、なんだろう、どういう勉強って、資格もそうだけど、資格以上になんかその人としてのなんていうのかな、ハングリーさっていうのが備わってて、それってなんかスポーツとまた違うから、まあそういうねことをなんか夢について、まず夢っていうのをねちゃんと考えて進んでください。次ね、お金について、これ僕も卒業したら、僕の場合は卒業してからこう、この通帳とか作ったりとかなんかいろいろ知ったんですけど、今もこのアプリとかね、通帳がなくなってアプリになったりとか、もうほんと大変。でもなんか初めて卒業して19歳とか18歳の時にこうクレジットカードは持っちゃいけないって言われた時代だったから作るのももったあとだけど、まず通帳、給料を振り込んだりとか、そういうのってお金についてって全然学校で教えてくれてないんですよね。じゃあお金ってなんだろうっていろいろ考えたい時に、まあ労働で働いてる人もいれば、教えてなんか専門知識で働いてる人がいたりとか、いろんなお金のもらい方とかもあったりとか、マージンをもらったりとか、ちょっとお金について勉強しとかないと、なんか育った親の影響をすごい受けやすいんで、自分の親が労働者ならなんか自分もなんか一生懸命労働してお金をもらうって考えちゃって、なんかそうじゃない人を見てると遊んでるみたいな気になったりとか、世の中がすごい狭くなっちゃうんで、一度ここでお金について、まあ税金とかもなんでこう人によって違うし、まあ、1000万の年収がある人と300万の年収の人でも全然生き方が違うから、お金ってなんだろうと、まあ究極お金で戦争が起きてるんですよね。お金というもので価値を求めて争いが起きてる。なんかお金って人を狂わしたりとか、なんかするものだったりとかっていうところまでたどり着くぐらい、お金の勉強、お金の IQ、意気を高めてください。じゃないとお金って稼げなかったりとか、なんか毎日働いてるのにリポビタンで飲みまくって全然お金たまんないとかっていう人もいるから、お金の勉強、お金も大事ですね。で次ね、時間もすごい、なんかね学校にちょっと気づいてると思うんですけど、なんか24時間あるって思ってるけど、結局なんだろう、時間って朝のこの用意の時間とかってすっごい早いし、こうなんだろう、たっぷりありそうに見えてなかったりとか、あとは自分でこうあると思ってこの時間を当てようと思って一生懸命お金で稼いだのに突然病気になっちゃったりとか、自分じゃなくても周りの人が病気になってやろうと思った時間がなくなっちゃったりとか、あとは震災とか起きて本当はこうなるはずだった時間がなかったりとかって、結構この時間っていうのはね、本当に神様から贈られたものっていうか難しいですね。一日に集中できる時間もなかなかなくて、だからレジェンドの葛西選手が言ったんですけど、メダル取った小林選手がになんかこうあれなんですよね、もう師匠なんですけど、って言ってて、なんかリハーサルをしなかって本番だけ飛んだんですって。して普通だったらこうジャンプ何回もしてから本番を飛ぶんだけど、その日は飛ばないで本番だけ飛ぶって言って、それは葛西選手からのレジェンドからの教えで、脳みそも疲れんだぞと、体はいいかもしれないけど脳みそも実は疲れてんだぞって言われてて、あ、それで飛んで金メダル取ってるから、だから脳ってな、体はいけるけど、なんか脳ってすごい思ったより疲れを感じる、あのレジェンドのレベルでいってるから、きっとそうなのかなって。だから心とかも実はすごい疲れたりとかしたりとかするのも全然気づけなかったりとかして、時間をね、時間はあるけど心が疲れてて無駄にしちゃったりしてたりとか、脳が疲れてて無駄になっちゃったりとかしてるから、時間ってなんだろうっていうのもちょっと考えてみてください。あるようでない。だから自分が今若い時間っていうのは何をしなきゃいけない、どんだけ頑張んなきゃいけないのか、これがまたね、言っちゃなんだけど年を取ってくと、もう25半からでも好きなことじゃないと頑張りづらい。なんだろう、20歳の時はなんか、なんだろう、何でも初めてで楽しくて働きまくれたけど、だんだん2回目3回目やってくると 秋も来るから、 好きなショット家と一緒だとね早かったりとか、嫌いなショットだとめちゃめちゃ長かったりとか、時間ってなんかそういうものだよっていうことをちょっと考えてほしいかなっていうのがあります。まあ今ねこうやって、まあ、簡単にね説明してるんですけど、夢の叶え方、お金について、時間について、まあまだまだご飯あと3つ4つずつ、あ間に合わないですね、ちょっと早めに話していきたいと思います。一旦 CM に行きます。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。もっと聞くな、感じろ、
悔しがるんじゃなくてもっと言えろ。
努力してもさ手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で見つけろ。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
はい、今日は卒業式スペシャルということで、ボイストレーニング大学はこういうこと考えてやってますよっていう、こういう人がやってますよっていうことでちょっとね説明してますけど、社会人に近づくにつれてどういうことを考えていかなきゃいけないかってことを今日は話しておりますけれども、今ねこう夢の叶え方、お金について、時間について話しました。次は病気についてね、病気怪我とかもですけど、突然訪れますってみんな言うんですけど、まあ、突然訪れることはありません。怪我とかもね、だって何かしてればこういうリスクはあるっていうのは分かってるはずだし、まあ何年前から無理したら病気、がんとかになるリスクも抱えてるね。もう突然は来ない、突然死っていきなりこう若さではない、でも事故で死んだりとか、なんかそういうことをね考えてほしいですね。だから健康とか、今映えが流行っててみんなすごい痩せて、モデル体型とかですごい20キロマイナス20、100、なんか115っていうんですか、そういうなんか体重、身長引く体重とかですんごい細くてすごい綺麗だけど、そのツケっていうのはもう必ず来て、オプティマルヘルスってこうあるんですけど、やっぱりこう栄養が足りてなかったりすると結局そこでがんができてね、それからまた発見されるまで10年とかで、まあ、そういうふうに無理をすると若いうちしかできないけど、そういうことが起きたりとかするってことは分かった上で、その体重とか筋トレもねブームでね筋肉つけると故障しちゃうしね、だから健康、あとサプリとかもね変なのばっかり買っちゃうと本当にいいのかどうかって、日本だって信じられないですから、ちゃんと自分でいいかどうかの感性を身につけてほしいなと思います。病気について、次こう恋愛について、こういう学校で教えてくれないですね。自分で学ぶ、自分で学ぶにしてはだから本とか頼ったりドラマとかだけど、全然でも学校で学ばないから、なんかこうなあなあでやってるじゃないですか。でも本当に恋愛って、その異性とか同性とかでも自分が好きになった人と一緒に過ごしたりとか、あの過ごし方とかってすごい本当は勉強した方がいいなって思います。まあ、なんかこうあんまりここでね公に話すことでもないですけど、でもなんだろう、本当に苦しい時とかね優しくされたりとか、逆に自分がこう優しくする相手がいたりとか、何もない人生って本当に何にも一回も恋愛しないで死んじゃったら、多分なんかこうなんだろう、人間のすごい大事な部分の本当 99% ぐらい損してる可能性もあるかなって思うぐらい、やっぱり人を愛したりとか恋することってすごい大事だから、じゃあどうしたら恋できるのかって、なんか可愛い人とかを探すんじゃなくて、これもだからきっと絶対なんですけど、 夢を応援したりとか夢を見てるとそういう人に出会うっていうのが、まあ、世の常なので、まあ、そういうことも勉強してほしいなと思います。で次ね、こう一人暮らしとか、ね、家とかいい食事、もうねみんな一人暮らし始めてとかっていう人も多いと思うんですよ。なんかいいところにねこう住もうとしてね、こうあたかも家になんか超滞在するみたいなとこを探すんですよ、癒しを。でもよく考えてこうね、癒されるのは外だから、帰って寝るだけだから家はね。して東京とかめっちゃ高いし、して親とかも家賃とか仕送りとかでそれで借金作って大学生とかね、それでもう返してくるとかっていう人いっぱい多いんだけど、よく考えて本当でも女性とかオートロックとか必要だったりするけど、そういうのもよく考えて、よく考えてこう一人暮らしとかいい食住バランスとか、これもね真剣に学校で教えてくれないんで真剣に考えた方がいいですね。食事とかもね本当にね、まあなんか大変ですよね。まあこれもまああれですね。してもうあんま話してるとどんどんまあこういうのをね、あのちょっとずつまとめてボイストレーニング大学に掲載していこうと思うんですけど、大事なのはねここ残りの2つ、こう不幸の中に幸せがあって幸せの中に不幸があるってことをまずみんな覚えてください。なんか幸せは不幸の中にあるんですよ。して不幸の中にも幸せがあって同じなんだってことですね。だからまあ例を挙げたらですが、羽生選手とかも苦しいですと、もうスケートも何度もやめたかったと、やめたいですよって言ってるけど、だそういうことですよね。やめたいぐらい好きでやりまくって、もう本当にあんな人を感動させる人ですら、もうなんかそういうことだ、好きと嫌いが同時に勝ってなんか生み出されるパワーだから、好きだから好きの中に嫌なこともあるし、だからあんまスマホばっかりいじってる人は好きにこうね洗脳されるから、スマホで好きなことばっかりこう出てくるように仕組みになってるから、好きなことから好きなことしか生まれない。そうするともうなんていうのかな、本当のヒントは嫌いなことから好きが生まれるとすごいことが起きることを知ってるから操られてますね。だから嫌いなことも取り組むと実はすごいことが起きるっていうのをみんななんか絶対に分かっておいてほしいです。最後に一つ、仲間大事ってね、これはねもう学校で分かると思うんですよ。そして恋人もなんかちょっとねいる人もいない人もいると思うんですよ、高校大学。まあでも大事、して親は大事ですね。そこまでは教わると思うんですけれど、最後にねこれ学校で教えてないんですけど、メンター、師匠っていうのは本当に大事だと思うんですよ。師匠とかがいないと道が開かれないんですよね。だから何か困ったりとか何か新しいことを始めようと思ったら、誰かに学びに行く、誰かを探す、メンターを探す、まあ本とかでもいいんです、できればなんか人に会うといいんですけど、僕は最近すごい思うんですけど、ちょっとお金持ちになったりとか、まあ、だいぶお金はあったりとか、ちょっと有名になっただけでみんななんかすぐ偉くなっちゃう、ああいうのは師匠いたらもう鼻をへし折ってくれるんですよ。本当に人生ってほんの一部分切り取っただけでなんか偉そうにしてると恥ずかしくないですか。一部分人生だけど人類で言ったらほんの一瞬ですよ。なんかこうやって作り上げてくれた人の上でいろいろこうやってできててそうなっただけなのに、なんかあたかも自分の力でなったみたいに偉くなっちゃうのはどうかなと思って、必ずメンターを持っていきたい、いただきたいと思います。それではラジオでありがとういきたいと思います。ラジオでありがとう、ヒラニーから卒業生のみんなにメッセージです。卒業生の皆様、卒業おめでとう。こんなに大変な時代に卒業式を迎えて、こんなはずじゃなかったと思っている方がほとんどだと思います。でもこのままだとね、花火すら何かわからない小学生が誕生してしまうかなって。花火って何、そんな綺麗なのっていうのがもう今赤ちゃんで生まれてて、だから幸せなことを新たに見つけて 幸せだったことを守れるかは君たちにかかっていると僕は思っています。こんな時代だからこそ自由に羽ばたいてください。どんなに辛いことがあっても誰もに役割があって誰もに幸せな人生が待っています。だから胸を張って顔を上げて自信を持って生きてください。これは僕の卒業式の日に朝教室で黒板に美しい字で書いていってくれた先生が送る言葉を書いてくれたのでこれを送って終わりたいと思います。もう君たちは忘れてしまっただろうか、あの頃の風景を、あの時の風の匂いを、あの頃の光のざわめきを。やがて僕たちは忘れてしまうんだろうか、こんなにも真剣に怒ったり迷ったり泣いたり傷つけたりしても、やがて時が経てば笑って思い返して、そしてそのうち思い返すこともなくなるのだろうか。だけどその時確かに君はそこにいた。卒業おめでとう。
そうやって僕らはゼロになる。
はい、エンディングのお時間になりました。エンディングソングはアリサーミアプロデュースカルティアで雨降って透明です。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今日はボイストレーニング大学っていうか、まあ、大学に向かっていろんなことを勉強するのに何が必要なのかっていうね、やっぱりこういろんな人たち出会ってると、その結局幸せに生きたい、みんな幸せに生きたい、幸せに生きるためにはやっぱり人との関わり方って、人の輪に入ることとかすごい大切になってくるので、それを自分のね声とかでやっぱり人を愛したりとか、声ってすごい必要っていうか思いをね伝える。だから宅急便とかで、だから物が届く、物だけ届くじゃなくて思いが届く。だ声は届いてるけど思いが届いてない声で喋ったって絶対仲間はできないし愛する人もできないので、その思いをどうやってっていうのをしっかりね学んで、この AI 化が進むけど AI でこう心がどんどん冷たくなるんじゃなくて、心がどんどんどんどんあったかくなるような、そんな人生を送ってもらいたいなと思って、ボイストレーニング大学、まあ、今日は願書受付中ということで、どんなことをこういう期間社会人の前で学んでたらいいのかっていうことを考えてるかっていうのをちょっと説明してきました。まあ、全部ね学校では教えてくれないこと、なんで学校で教えてくれないんだろうって話になるとまた長くなるのでまあね、このまあだから憲法を変えようとかってしてる学校戦争で負けちゃったからね、こういう学校教育がどっからできたかっていう、またそういう話にもなってくるわけですよ。でも自分の今ね生まれてくる赤ちゃんとかを守るのってもう大人しかいないと思うんですよ。だから政治家とかも全部ねこう大変だけど、目の前のね人にはね笑顔になってもらったり、温かい思いを伝えられたりとかしてほしいなって。大きなことは変えられなくても、目の前の一人から挨拶だけでもありがとうだけでもいいです。そう、ありがとう、これありがとうってね言ったらめちゃめちゃ回復するからね、なんかいろんなものが言ってみて、そしてありがとうって言ったら、ありがとうって向こうも言ってくれたらすんごいことが起きるんですよ。だからそういうこととかも目に見えない大切なことを伝えていきたいと思います。この後もね引き続き今までの放送曲お楽しみください。それではお相手はヒラニーでした。ネルセコンヒアンサー。